開運大繁盛プレゼンテーション。皆さんこんにちは、プレゼンテーションコーチの東君成です。
こんにちは、インタビュアーの山口智子です。さて、毎回この番組ではプレゼンのスキルが、皆さんのスキルがアップするようにと、まあ、いろいろな視点から情報をお届けしているんですが、東さん、今月はこう大枠のテーマといいますか、どんな感じでいきますか？
そうですね、あんまりパワーポイントのデザインのことっていうんですかね、そこを話してなかったんですね。で、ポッドキャストで音声だけですんで、どうやって話したらいいもんだっていうのはちょっと頭の中でまとまってなくて、それで話してなかったんですけど、まあこれだったら話せるかなっていうのがまとまったんで、9月はその話をしようと思います。
わかりました。パワーポイント、はい、これをどう作るかでいつも悩むので、もうぜひ伺いたいです、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは、はい、
今のもなかなか良かったです。
なんか間ができたなと思って、どうすると思って、
はいはい、これカットせずに行くのもなかなか味があっていいですよね。
そうですね、はい、
先日ね、ある方のコーチングをしたときに、パワーポイント見てくださいっていうふうに言われたんですけども、うん、AI に作ってもらったパワーポイントだったんですよね。
はい。
うん。でね、AI に作、まあ、AI はいろいろ、最近ね、簡単に、パワーポイントのスライドをね、作ってくれる AI の、サービスってあるんですけれども、まあ悪くはない、時短になるとは思うんですけどもね。じゃあ視覚的に見やすくて分かりやすいかって言ったら、どうかなっていうところはやっぱりまだありますね。
うん。あります。私も使ったことがあるんですが、素早く作ってくれて、ああ、こういう感じと思うんですが、なんかちょっと違うと思って手を加えたくなります。
そうですね。そうですね。まあ、何でもそうだけど、新しいサービス出た時って、最初はやっぱりいまいちなんですよね。で、それ、こう何年もすると、何年もしないかもしれないけど、改良されて、なんか本当にすごいものができてくるっていう感じだと思うんですよね。
うんうんうん。
で、まあ今の段階だと、やっぱり視覚的に見やすくて分かりやすいパワーポイント作成っていう点からすると、ちょいまだいまいちかなって思いました。うん。で、どういうところがいまいちだったかっていうと、まあイラストが出てくるのは、これは大変ありがたいんですよね。パワポ作るときにイラスト探してものすごい時間かかったりしますからね。
はいはい、そうですね。
ね。で、そこはまあまあ良しとしても、文字がね、小さくていっぱい入ってたりするんですよね。
ああ、うんうん。
で、フォントがいまいちだったりとか、なんか、みんなが見るところでこんな細いフォントはないだろうなっていうようなフォントで出してきたりとかってするんですよね。
うんうん、しますね。ね。
だから、まあ、視覚的に見て分かりやすいスライドの基本っていうところを、まあ、ちょっと話そうと思うんですけども、そうそう、まあ、相手が誰かっていうところによって、見やすいとか分かりやすいっていうのは全部変わってくるんですけども、じゃあ、この場合っていうふうにちょっとやるほどの時間もないんで、はい。で、何しろ無料のポッドキャストなんで、そこまでサービスしないんですけども。
そうですね。詳細はぜひ、東さんに。
そうですね。でね、大まかに考えて、構成、そのパワーポイントね、どう構成していくかっていうことと、デザインと情報量と、最後にね、視覚誘導っていうね、この4つになるかなと思うんですね。構成とね、デザインと情報量と視覚誘導。
はい。
で、おそらくね、多くの場合、情報量っていうところね、まず目が行くんじゃないかなと思うんですよ。うわぁ、字がいっぱいだなとか、絵がいっぱいだなとかね。どこ見りゃいいんだっていうのね、あるじゃないですか。
ありますね。
わかりやすいところから、そこから話していくと、まあ、今日ね、口頭だけで、言葉だけで、これなかなか伝えにくいんですけども、私の作るパワーポイントって、余白が多いんですね。
以前見せていただいたことがありますが、確かにすっごい見やすかったです。
ですよね。情報量っていうのは、やっぱりね、脳への負荷を減らすっていうところが私はすごく大事にしてて、情報がすごく多いと、まず、 そのスライドが出た瞬間にうわって圧倒されて、どこから読めばいいんだって一生懸命読み始めるんですよね。で、そうすると、話し手の話っていうのが全然頭に入ってこない。だから、脳への負荷を減らす、情報量を減らして、やっぱり主役っていうのは、プレゼンテーションする人の話だから、そっちが主役になるように、スライドの情報量っていうのは私は減らして、まあ、簡単に言うと、余白っていうのが、こう目立つようにしてます。まあ、一行に何文字以内とか、一スライド7行以内とかなんかいろいろあるんですけれども、そういうちょっと文字の話をね、口頭でしても分かりにくいんで、余白っていうところに注目してもらえればいいかなっていうところですかね、ポイントはね。うん。
余白か。
はい。はい。そしてね、構成なんですけど、次ね、最初に言った構成、情報の整理なんですけれども、まあ、結論はもう一つだけっていう感じかな。まあ、そのパワーポイントじゃないや、その講演だとか、プレゼンテーションの長さにもよるけれども、あんまりね、いくつもの情、あの結論だとかメッセージっていうのは入れないようにした方がいいですね。
はあ、
頭に入んない。
なんならシンプルに1個絞ったとかですか？
はい。で、前にね、あるビール会社のマーケティングの人のね、パワーポイント作成術っていうのが NHK でやってたんですけども、1スライド1メッセージって言ってましたね。
ああ、なんかそれ聞いたことがあります。確かにでも聞いてる側からすると本当にいろいろあると、もうパンクしちゃいますもんね。1メッセージ。
パンクしちゃいますよね。
ポーンって入ってきますね。
だからまあ、この構成っていう時には1スライド1メッセージなんだけども、もっと大きく、そのプレゼンテーション全体で見ると、ストーリーっていうのは意識した方がいいんですよ。そのプレゼンの中でのストーリーね。起承転結でもいいですし、前にお話したプレップね、ポイント、リーズン、エグザンプル、ポイントっていうやつで、一番最初に言いたいこと、ポイントね。で、なぜそれを言いたいかって理由。で、理由を裏付ける事例を3つほど。二つでもいいんですけど。で、最後にもう一回、ポイントっていうところかな。うん。そこで構成すると、なんか構成感がはっきりするかなってところですね。はい。そしてね、デザインですね。
はい。
で、なんだけど、さっき言ったように余白はたっぷり。詰め込みすぎないっていうことと、それから、まあ、パワーポイントっていろんな色が使えるんで嬉しいんですけども、ね、私は2色か3色かなっていうところですね。うん。
最初使い始めの時に嬉しくて、
嬉しいからね、
すごいカラフルにしたら見にくいって言われた記憶があります。
そうですよね。で、あとね、フォント。フォントはね、できるだけ統一ですね。一つのフォントにした方がいいです。いろんな資料をね、持ってきて、いろんな過去に作ったパワーポイント持ってきて、で、一つのパワーポ作ったら、その時使ったフォントっていうのはそのまま引き継がれてくるんで、なんかもう明朝体とか丸ゴシックとかですね、なんかいろんなフォントが出てきて、これちょっと実は鬱陶しいんですね。だからフォントは一つ、私はメイリ用にしてますけれども、まあ、一つに統一した方が、なんじゃこのフォントっていうふうなノイズが少なくなるかなっていうふうに思います。
ああ、なるほど。ノイズが少なくなるんですね。
ノイズが少なくなる。そしてね、文章長いのはやっぱちょっと困るんで、箇条書きを入れるとか、表を入れるとかっていうことで、まあ、わかりやすく整理して見せてあげるっていうところかなって思いますね。そしてね、なんか今日いっぱい詰め込んでるな。うん、すいません。
ぜひ、すごいメモ取ってます。
余白って言いながら詰め込んでる私です。パワーポイント、プレゼンテーションやっててね、聞き手の側として一番困るのは、今どこ話してるんだろうっていうのが困るんですよね。スライドの中でのね。うん。だから、横書きの場合は、左上から右下の、Z の字でね、こう進んでいくようにするか、アニメーションを使って、今ここを話してますよって明確にわかるようにしてあげるかね。アニメーションもね、スライドインって言って、なんか表、下から表を置いて上がってくる、あのやり方もあるんだけど、あれ、同じようなね、スライドで、パワーポイントの中に文字が横から入ってきたり、下から入ってきたりっていうのが、あまり遠すぎるとしつこいんで、 なんかもっとシンプルに、今ここ話してますっていうのを矢印で見せてあげるとか、あんまり、文字をね、アニメーションで、動かしすぎないで、シンプルに今ここを話してますよっていうのだけがわかるアニメーションでいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。なので、まとめると、もう本当にシンプルっていうのが大事。で、そのためには情報量っていうのはできるだけ、もう必要最低限にする。で、必要最低限っていうときに、いや、これは絶対必要。あ、これも必要って言ってね、必要最低限を足し算するとものすごい量になったりするんで、それって本当に必要最低限なんでしょうかっていう視点は大事ですよね。
そっかそっか、なるほどなるほど。
で、そうした情報っていうのを、ポイントポイントで見ると、なんか情報いっぱいなんだけれども、大きな構成でね、起承転結でも、プレップでもいいんですけれども、なんか全体でこう、ストーリー感がわかるようなものにして、1スライド1メッセージにすると。で、デザインはシンプルに余白、フォント揃えるとか、色は3色2色だとか、そしてね、最後に視線の誘導ですね、読み手の目線っていうのをコントロールして、スライドを見てる人が、今どこ話してんの？っていうのはね、なくなるような親切さっていうのがあったらいいかなっていうふうに思いました。
なるほど、わかりました。ものすごいメモを取って、あったんですが、この今日のちょっと10分、今日ですかね、時間の中でもすごくいいお話があったので、ぜひ参考にしていただきたいんですが、まあ、これはもうぜひちょっと東さんに直接聞きたいなという方も多くいらっしゃると思うんで、その際は番組概要欄のホームページからお問い合わせいただきたいですね。
でも、もうダウンロードもしてですね、聞いていただけると嬉しいですね。
そうだそうだ、この番組ぜひダウンロードできますので、ダウンロードしていただいて、何回か聞いて落とし込んでください。ということで、今日も東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。